はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は23時36分、フォックストロットの野球語りたいラジオ1月20日月曜日の分の収録をただいましております。皆さん今宵もよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、特に何もなくですね、選手語りを淡々とやっていこうかと思います。1日休みだったんですよ。で、明日も休みなんですけど、この休みを超えるともう、残りの休みがですね、かなりかなり際どいことになるんです。僕シフトで働いてるんですけど、シフトで働いてるとね、こう大体3勤1休ぐらいでなんとかなるんですよ。なんとかなるっていうか、そういう風にこう休みが配分されるんですね。で、今月聞いてらっしゃった方はもう気づいてるかもしれないですけど、3連休と連休っていうのがドカドカっとこの2週間ぐらい固まってるんですよ。で、後半に行くに従って休みが少なくなっていくっていうね。月末一気に5連勤ドンって入るんで、5連勤ってその一般の会社に勤めてる方は普通じゃないですか、月火水木金って。でも、もう3勤1休の流れに慣れてると、休みの日何していいかも分かんなくなるし、逆にその5連勤体力持つのかっていう不安もあるわけですね。何よりメンタルが持たなそうまだ仕事あるってなりそうそこら辺が辛いところですよ。で、こうやって考えたら、プロ野球選手がね、6連戦をやってこう1球とかでこうシーズン回っていくのってすごいことですよ。だってお仕事なんすから。だからやっぱそういう意味では休息とか、ピッチャーのローテーションもそうですけど、その疲労のマネジメントって本当に大事だなってすごい思いますわ。で、今日はね、誰の話をしようかと思うんですけど、皆さん大好き吉川光雄ですよ今日は吉川選手のね話をしようかなと思います。全然前置きと関係ないんですけどね、はい、話をさせていただこうかなというふうに思います。大体の経緯は皆さん知ってるじゃないですか知ってるでしょ1988年4月6日まで、まだ31なんですよ、光雄って。光雄言ってますけど、なんか相性みたいになってるんで、光雄ってあえて呼ばせていただきますね。で、178cm、76kg の大型、なんかすごい几帳面だっていう話をね、昔ファイターズにいた榊原っていう投手がね、いたんですけど、その投手がすごい几帳面だったっていう話なんですけど、その榊原をもってして吉川光雄はとても几帳面だと言ってたんで、すごい几帳面なんだろうなっていうふうに思いますまた聞きの感想って、ドラフトとしてはですね、2006年の、高校生ドラフトです。この時はね、の1巡目です。広陵つながりですよ。広島広陵高校から日本ハム、巨人、日本ハムという形でですね、出戻りしてきた珍しい選手です。左投げ左打ち、プロ13年目になります。誰もがまず思い浮かぶのは2012年の一発屋じゃねえかっていうねところだと思うんですよ。でも彼2015年に11勝してるんですよ。僕も成績を読み返した時って、あれ案外って思いました大変失礼なんですけど。でも2012年の吉川光雄は本当にすごかったんですよ。とにかくね、成績だけざくって言えば14勝5敗の防御率 1.71 ですから。で、 WHIP も 0.88 です。いや、こんなね投手他に出てこねえんじゃねえかと思ったんですけど、最後にケチがついたんですよね。日本シリーズでシーズン3本塁打のボーカーにパカスカホームランを打たれて、で敗退したんですけど、で肘の痛みをねその時抱えてたっていうのが、多分ここがかなりの転機だったと思うんですよ。ざっくり言えば翌年から配球が変わったんですよね。2012年は直球とカーブっていうののコンビネーションが本当に凶悪でした。で、ストレートは本当に分かってても打てないって言われてましたし、カーブに至っては本当魔球ぐらいの扱いでしたからね。で、カーブからストレートってきたらまず打てない、逆もまたしかりっていう、本当そのコンビネーションだけで勝ってたぐらいの勢いあります。他にも投げたんですけどね。ただそれ以降ですね、カーブをちょっと封印したというか、割合が減ってスライダーを投げるようになったんですよね、よくね。僕はそれがそんなに効いてねえんじゃねえかとずっと思い続けてるんですけど、で、2013年ね、最多敗です。本当に落差が激しかった。で、15敗したんですよね、確かね。7勝だったか8勝だったかね。で、WHIP は前年ね 0.88 だったんですけど 0.88 ほどではなかったんですよ。 1.32 くらいだったんですけど、それでも別にめちゃくちゃ悪くはないんですよね。ただその防御率もね 3.31 ってまあ一応波の投手ぐらいの能力が残してたんですけど、そこまで悪かったな、まあ、わけではないので、まあ援護不足っていうのもね、その時は頻打だったんでっていうのもあるんですけどね。まあそんな感じでちょっとグダグダしてしまって、2016年に2015年に11勝8敗ってちょっと復活したんですよ。で、シーズン、その時はシーズンの開幕当初からね、調子が良くてね。で、その後2016年に、石川慎吾と一緒に、太田公文との正規のトレードですね、がありまして。で、太田公文はまあ知っての通り。で、三尾と石川慎吾もまあまあ知っての通りって感じです。で、その後ですね、2019年には、鍵谷と藤岡貴博と、それから、三尾と宇佐美という形で、またトレードで戻ってきました。まあ、巨人ではあまりね、ちょっと戦力になったとは言い難いんですけど、巨人の、まあ、2018年シーズンなんかは、動画をチェックしても、割と直球の質っていうのはいいんですよ。で、フォームもすごく、躍動感あったりして、2012年にかなり近いというか、まあ、正直言うと2012と2018のフォームってそこまで変わってないんですよね。で、球速も出てるし、2018年の最高球速って155なんですよ。だからかなり戻してたはずなんですよね。で、そのタイミングでトレードが2019年に起こりましたと。で、まあ今年はそれほどでもまあなかったなと隔年なのかどうかもちょっとわからないんですけど、まあ、やっぱり安定感がどうしても足りないピッチャーのようには思えてきますよね。2012年の肘の痛みでね、結局フォームを崩してしまったような感じを印象を持ってるんですけど、もともとコントロールよりも球威のタイプなので、その直球の質っていうのをしっかりまず担保していくことと、まあ、変化球の投げ方っていうのをまあ固定しないとダメですよね、多分ね。で、強い球さえ投げられればとりあえずはやれるはずなんですよ。6割ストレートを投げるタイプのピッチャーなので、で、猛威を振るったその直球カーブのコンビネーションっていうのが、まあどうにか、まあその年のね、2012年の最後を見るとやっぱり負担だったのかなというふうな気がします。で、実はその肩肘の負担って直球のスピードに依存するらしいんですね。で、直球のスピードを速くすればするほどやっぱり肩肘の負担っていうのはでかくなるんですよ。で、吉川光雄の場合はそのストレート6割、スライダー2割、カーブ1割ぐらいのね、イメージのピッチャーなんで、その他、まあ、チェンジアップとかっていう感じなんで、だから、まあ、直球がね、多い分、肩肘にちょっと負担をかけてしまって、2012年から調子を崩してるのかなという気はします。で、2018年の春キャンプでですね、ツーシーム投げないっていう風に宣言して、ずっとそうやってやってたんですけど、それの意図がですね、変化球曲げようとすると、癖で体が開くと。いうような話だったらしいんですね。で、2018年はさっき僕も見た通り、そこまでね、悪い球投げてないんですよね。だから、その、今年右打者にめちゃくちゃ打たれてるんですよ。4割1分5厘。で、大体その、投球打数も、まあ、ちょっと左の方が少ないんですけど、大体同じぐらいの打者と当たって、右打者にめちゃくちゃ打たれてるんですよね。で、左打者は普通に抑えてるんですよ。2割ちょっとぐらい。ってことは、まあ、この2018年の癖の話を鑑みるに、多分ですよ、まあ僕の分析によると、スライダーのせいじゃないかなと。やっぱりで、スライダーが悪って言ってるんではなくて、スライダー曲げ落としてるんじゃないかなと。で、昼間ちょっとタイムラインに松井裕樹のね、スライダーの投球の、動画が流れてきまして、それで僕もひらめいたわけですよ。ああ、なるほどと。松井裕樹はスライダーを直球でね、直球のフォームで同じように投げるんですよ、その動画を見た限りでは。で、直球とスライダーってのは見分けがつかなくなりますよね、そしたらリリースでは。でも吉川光雄は右打者にめちゃくちゃ打たれるっていうことと、その体が開く癖があるっていう話を考えると、スライダーを曲げようとする動きで体が開いて、右バッターから球の出所が見えやすくなっているのではという推測が成り立つわけですよ。つまりそのスライダーってのは割と本当だったらそのね、松井裕樹のように直球系の腕の振りでいけるんですけど、どうしてもその吉川光雄は変化球曲げようとする癖があって、で、まあ曲げようとして体が開いてしまうと。 なると右バッターからは角度的に体が開いて右肩が開けば左腕が出てくるのって見えやすいはずなんですよね。だからそこの部分が多分右打者の被打率が4割を超えてるっていうところに関係してきて全体の成績を押し下げてるんだと思うんですよ。で結局のところそういうリリースが安定しないことが、まあ、彼のキャリアをいまいちこうパッとしないものに仕立て上げているような気が僕はします。で今でも150の直球を投げれるんでね、どうしてもその変化球をどういう風にリリースしていくかっていうところをいい加減固めきらないともう13年もやってんでっていう話に最終的にはなってくるんじゃないかなと。でスライダーよりもやっぱ僕はカーブをね、まあ、その肘のあれもありますけどやっぱりカーブ中心でいっていた年が一番良かったですし、カーブのその直球への修正的な影響っていうのは割とあるじゃないですか。カーブってしっかり腕が触れていないと投げれない、その曲げを曲げようとすると全く変化しない球種なので、だからそういう風に考えた時にはカーブとストレートのコンビネーションってことにはとても意味があったんだと思うんですよね。うん、だから僕はやっぱりカーブを投げてほしいなというふうには吉川光雄選手には思うところですね。うん、まあ左っていうだけでね、うちのチームでは全然存在価値があるので、来年もなんとかねもう一花探してくれれば栗山監督も僕も喜ぶかなっていう、そういう感じです。